はい、というわけで懲りもせずにグレート議題でございますが、皆さんいかがお過ごし。なんかあれだね、梅雨だっつうのに暑いね。猛暑日っていうの、真夏日とかさ、もう30度超えてんでしょ。たまんないよね。だから仕事終わってさ、家帰って家に入った瞬間にもう合ってないよ。なんだろうね、あれね。いやだね、本当に。まだでも、あの、セミの声聞いてないからさ。うん、でも、どうなんだろう。セミたちは。そんな、セミの失敗してる場合じゃねえだろ。まあね、今月もね、いろいろ私の身に何が降りかかったかっていうのね、皆さんあんまり興味はないと思いますけども、いろいろ喋ってみたいと思いますんでね、30分お付き合いください。ということで、グレートギデオの、お笑い音楽家スタートでございます。はい、どうも改めまして、空腹時血糖180のグレートギデイでございます。もう、病気じゃねえ。病気は分かってるよ、もう、とっくに。十何年もう、付き合ってんだから、こっちはもう。というわけでね、今日はね、何を喋ろうか、まあ、ね、ついこの間、あったでしょ、あの、都知事選挙。なんか、そうあったね。なんか、いろいろ蓋開けてみたら、いろいろびっくりするようなことがあったりなかったりっていうかね、そんなの。あとね、なんか知らないけど、最近落語をついててさ、いろんなところで落語をやらせてもらうようになって、ね、落語といえば大変でございましょ？うん、なんかあのね、なんとか遠から出た、ガーなんとかさんって人が落語家になるっつって言ったもんだからさ、えらい騒ぎになってて、うちの近所でも、あれだよ、みんな言ってるよ、っつって、なんだよ、その急に落語家になるってのは、みたいなね。で、俺知ってる、やっぱりね、山崎邦生君とかさ、世界の鍋やつでしょ、桂三度とかさ、三度君とか、やっぱりその、まあ、修行はともかく、ちゃんとこう、弟子入りしてね、うん、その、やっぱいろいろこう、踏んでやってるわけでさ、なかなかそういうのね、落語になりますってね、言ってなれるもんじゃないと思うんですけどね。まあどうなんでしょうね。まあそういうことを言うとね、あの、持ち上げる人がいたりしますんでね。まあ頑張って、立ってください。そうにしか応援できないけどさ。というわけでね、今回も30分お付き合いをお願います。よろしくお願いいたしますと。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りからそしてメジャーへの道もここから始まる www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、というわけで改めましてグレートギデイでございますわ。あの、この間面白い、面白いってどうかあったんだけどさ、あの、お寺でね、お寺で落語会があったんですよ。まあ、あの、柳家画太郎師匠っていうね、落語さんが呼んでいただいて、まあ、落語、その時はね、落語じゃなかったんだ。まあ、ギター漫談でどうでしょうって言われてさ、うん、嫌だね、ああいうなんか、ちゃんとしたお寺でひどい歌を歌うの。俺、住職に叩き出されるんじゃないかと思ってびっくりしたけどさ、そう、それで、ね、あの、まあ、本当は、まあ、最近、だからその、なんていうの、落語でも、ギター漫談でも、どっちでもいいですって言われてさ、いや、ちょっと待ってください。一応、まあ、本職は、まあ、本職なんて言うけど、まあ、そうだね。落語本職なんて言ったらぶっ飛ばされるからさ。本職はギター漫談ですから、つってね、そういうふうに言うようにはしてんだけど。いや、だからね、前座さんが開口一番やって、で、 バトルショーが遺跡やってさ、で、中入りがあってさ、鳥が俺なんだよ。なんでバトルショー鳥じゃないんですかとか言ったら、ね、やっぱゲストさんに鳥取ってもらうのが、普通ですからって言われてさ、あ、そう、わかりました。そしてね、うん、そうだよ。なんていうの、観音堂っていうお寺にね、そう、観音様が あってさ、うん、で、そこでみんなで、その何、朝とか、ね、中の皆さんとか、法事とかそういうとこやる広いとこがあってさ、その時もね、70-80人入ったのかな、お客さん。びっくりだよね、あのとこで、あんなとことか言っちゃいけない。あとこにね、うん、おばあ様たちが、これ、でさ、一人びっくりしたのがさ、こう、ね、お客様が、まあ、座ってるじゃないですか。で、一人離れて、柱の横のところに、おばあさんが、いるんですよ。一人椅子に座って。で、ニコニコしてこっち見てんの。で、俺、最初さ、びっくりして、なんでその人だけ、そこを離れて座ってんだろうと思って、もしかして、俺だけに見えてんのかなとか、いろいろ言ってさ、うん、ちゃんと本番でも言いましたよ、これは。本番で言って。そこの、おばあさんはもしかして、ま、僕にだけ見えてるんですかねとか言って、お客さん大爆笑だったけど、ちょっとね、お見足が悪くて、うん、あんまこう、真ん中の方入れなくてさ、そこで見てるっていうのは、気絶したんだけど、そう、わあ、驚いた。うん、笑ってしまったけど、笑ってしまったってね、こっちも半分笑わすつもりでやってるからさ、いいんだけど。うん、でね、もう20分ちょっとやったのかな、ネタやってね。うん、で、それが、何がびっくりしたってさ、ネタやってる時は全然わかんなかったんだけど、最後ね、そのガタロー師匠がさ、くじ引き大会でいろんな、こう、なんつうの？景品みたいのさ、見に来てくれたお客様に、こう渡すんだけど、で、俺がくじ引いてさ、何番って言ってさ、はいって手を挙げたらさ、Bちゃんでやんの。びっくりしたよね。ちょうどね、今戸だったんだよ。うん、でさ、浅草でBちゃん、Day1があって、東洋館で出て、その後、時間があって間に合いそうだったから、つってさ、見に来てくれて、驚いたね。うん、下顔がいて、しかも、くじ当たってる、ということだ、みたいな。そうだ、ちゃんと紹介してさ、みんなにさ、で、渡ろうとしようと思う。今、ボーイズバラエティの本当に若きね、これからを背負ってくれる子なんですよ、つってさ、紹介してさ、うん、どうも、とか言ってたけど、驚いたね。ああいうところで、あとね。そうね。なんかね、住職さんがすごい気に入ってくれてさ、ギター漫談を。でさ、なんていうの？ね、住職会みたいなのがあって、今度そこで紹介しときますから、とか言われて、俺次赤羽のお寺で仕事決まってるんだけどさ、なんだろう、全国お寺巡りとかすんだろうから、その住職会とかあって、すごいね、新しい、なんだろう、職場っていうか、働くのが決まりそうな気がしてるけどさ。まあいいよね、ああいうとこでね。なんだろう、まあ、その寄席とかも、まあ、そりゃそうだけど、なんて言うんだろう、こう、笑いに来てるお客さんだからさ、うん、その向こうも、なんつうの、その笑う準備は結構できてるわけだよね。気持ちいいのがさ、今日笑うぞみたいなの来てるからさ、うん、そういうところでポッてこうなんかネタやると、受けてくれるじゃない？うん、もうほんとね、一番嫌なのがね、やっぱり、あれだね、コンテストとかコンクールとかさ、うん、なんだろう、審査員系がお客さんっていうさ、うん、あれは嫌だよ。笑う気で来てないからね、みんなね。もう落としてやろうみたいなので来てるからさ、本当にああいうところで、嫌な、あとね、今もなくなっちゃったけどさ、東スポ映画祭っていうのがあったのね、東京スポーツが主催でさ、うちの、師匠がさ、客員編集長でしょ？うん、それで、まあ、その、 ビートたけしの、エンタメ賞っていうのを何組かそのお笑いの人たちとかにあげるんだけど、賞もらった人はそこでさ、ネタやんなきゃいけないのよ。うん、俺が一番覚えてんのは、オードリーとかもそうでしょ？あとは、あと誰がいたかな？落語家さんとかもね、いっぱいいたんだけど、そこでネタやって、なんだろう、受けたこと、見たことないんだよ。必ず滑るんだよ。だってさ、前列のお客様って映画の関係者でしょ？まあ当然、俳優さんとか女優さんでしょ。だそういう人もさ、笑ってくれりゃいいなと思うんだけどさ、全然笑ってくれないんですよ、人。で、後ろがさ、新聞記者とかさ、週刊誌の記者でしょ。そうだ、誰も笑わないんだよね。うん。一番すごかったの、翔太師匠、新風亭翔太師匠が、シーンとして、っていうさ、あんまこれ、うーでると怒られちゃうけど、うん、あそこはダメだよね。なんだろう。で、そこ、呼ばれたんだよ。ビートたけしのエンタメ賞で。俺とさ、ホーキング、青山の二人、落語とかね、ネタやってて、偉いっつんでさ、賞もらってさ、で、二人とも、なんだ、ピンで漫談で出たんだけど、よかったよ、受けて。もうあそこ出てさ、やって、滑ってさ、賞をくれたトドの顔に泥塗るもんだからさ、これは滑れんだ。だって前の日ぐらいからホーキングから電話ってさ、明日どうしましょうみたいになって、いやどうしましょうって言ったってバックれるわけにいかないしさ、じゃあしょうがないこれやるしかないよねってさ、で二人でこんなネタなんですけどどうですかってなんか見せ合いっこしてるじゃないかしてた、どんだけ心配なんだよみたいなね。そう、あそこはね、一番緊張したからな、今までね。もう、いろんな、なんつうの、そのライブとかさ、そういうの出た、ことはあるんだけど、そういうなんか緊張するとこあってさ。でね、それがね、あったでしょ？あとね、狛江でさ、今、狛江でラジオやってんだけど、そこのパーソナリティの人が、何人か集まってさ、狛江寄せっていうのやってんの。で、氏神一番とかね。あとは役者さんで、杉本さんとか行ってさ、で、あとはま、ちょこちょこゲストを呼んで、なんていうの、会館みたいなとこ借りてさ、やるんだけど、まあ、これもね、なんだろうね、もう、まあ当然ね、素人さんだから、まあ素人さんつも本当素人じゃないわけでしょ？もう40年もこの世界にいてさ、何が素人だって言われちゃうと怒られちゃうけど。そう、でも面白かったのはね、この間、ゲストで呼んだ、まあ、その、本職があって、こう趣味で落語をやってる人がいてさ、なんだっけな。なんとかって、力丸さんっていう方なんだけど、この方が変わり種でさ、日本銀行なんだよ、もともと。日本銀行でずっといて、で、そう辞めて、今ね、葬儀屋さん。すごい転身の仕方だよね。日本銀行から葬儀屋さんやって、で、暇な時に、そう、落語やってるってやってさ。やっぱね、その、何が面白いって、その、なんて言うんだろう、葬儀の模様っていうかね、その、なんて言うんだろう、葬儀で今まで、面白いことが起こったみたいな、そういうのを、枕で話してくれるんだけど、実はさ、俺も、その、全くその関わりのないわけじゃなくて、知ってる、ね、葬儀屋さんにちょっと、お願いされてさ、その葬儀中にかかってる BGM を作ってほしいって言われたのね。その、なんだろう、式場っていうかそこで、流れるやつ。で、条件っていうか、お願いされたのが、1曲5分なのよ。5分で1曲を作ってください。そうすると、その5分の曲が12曲あると1時間じゃない？だからそのちょうど1時間の式で、 なおかつ5分だと、その曲、かかってる曲を聴いて、今どの辺かなっていうのが、その、葬儀屋さんの、お仕事してる立場がわかるっていうんで、まあそういうんで、そうお願いされたんだけど、あ、わかりました。でね、なんだろう、その、爆発的には売れないけど、多分、この先、なんだろう、随分、その、需要はあると思うんですよ、つって、あ、そうですか、なんて話を聞いて、もうパート3まで作ったからね、3枚目。うん、で、なんかね、あそこ、なんて、葬儀屋さんに聞いたらさ、葬儀の最中に流す、音楽、あれってなんか権利がね、すごい高いんだって、その、まあ、なんて言うんだろう、大元を持ってるとこっていうかさ、そう、そこのやつをこの、許可もらって書けるんだけど、一曲書けるのに結構お金かかるんですよ、みたいな話聞いてさ。おう、なんだ、だったらね、そんな別にお友達価格で、作りますよ、ってさ、作ったんだけど。そう、忘れた頃になんか入ってくるの、お金がね。笑っちゃうけどね、ああいうのね。まあ、こんなこと言ったらですけど、ビビったるもんですけどね。印税です。印税生活もしてみたいよね。どうなの？なんだっけ、なんていうバンドだか忘れたけど、夕食の買い物行ってさ、あ、お金ないから下ろそうと思って、銀行行って、パッて見たら、何千万って入ってたっていうね。うん、そんな夢のようなね、うん、話があるわけですよ。うん、で、夕食の、買い物行って、そのまま車買いに行ったっていう話を聞いて、夢がある話じゃないですか、みたいなね。うん、そういうのを聞くとね、いいなと思うんですけども、間違ってもね、そんなことはありません。大体、ね、1000円超えると入ってくんだけど、うん、超えないから次回に繰り越しですって言われると、どんだけ安いんだ、印税とか思いながらさ。うん、困ったもんですけどね。いつだってそうやってね。だから、書籍の方なんかもっと大変なんでしょ？うん、だって、いやでもね、音楽は何 ?3 ヶ月とか言って、書籍はなんか半年とか言ってたもんね。印税入ってくるの。ね、でもすごいよね。パーセンテージが。やっぱ、曲に比べてさ。だって、売ってる本の1割ぐらいは、入ってくるんでしょ？うん、そうだよね。あれ聞いたらね、びっくりだけどさ。まあ、そのね、書いたよ、俺だって、糖尿だよ、おっかさんって、糖尿病になった時、これは売れますよって言ったんだから、出版社の人が。糖尿病患者は、当時だよ、当時で、全国に700万から800万人いますから、これ絶対、売れるでしょうって言われてさ、やったーと思ってさ、これで、なんかね、印税生活できるかなと思ったらさ、全然売れたっていう話聞かないんだよ。重版もしねえし。その割にはさ、なんかこう、読ませていただきましたとかさ、ためになって、参考になってますとか、すげえいっぱいハガキとかメールが来てさ、どういうことだと思ったら、書いてあったよね、病院で買ってみんなで回し読みしてますとか、やめてくれよと。回し読みはダメでしょ、みたいなね。そうさ、これじゃ売れねえよな、とか思いながらさ。まあね、そんな、夢の印税生活なんですけど、そう、それでね、狛江で落語やってさ、次にさ、寄席道楽っていうね、役者さんが出席でさ、落語を、やってくれたのよ。それがさ、狛江の、なんかもう次の日でさ、二日続けてますから落語やることになるとは思わなかったなと思ってね。うん、だからね、そこね、もう何、ちっちゃい劇場でさ、もう、キャパがね、25ぐらいなの。だからね、別にそのまあ、3000ぐらい取ったとしても、ほら、上がりは分かってるじゃない。うん、でもやっぱすごいのね、やっぱ配信があるんだよね。うん、で、配信でまあ、まあ普通のチケットが3000だとすると、配信が2000ぐらいでさ。結構あれだね、まあお友達の口づてでさ、そういうのを、回り回ってるのかもしれないけど、 うん、あの、配信の数見せてもらったらさ、うん、すごい、まあ、すごいって言っても、高橋何百人だけどさ、何百人でもすごいよね、2000円取って何百人見てくれるんだったら、うん、それはありがてえなと思うんだよね。そう、そうなんだよ。うん、だって、木でもね、吉本の若い人たちでさ、今、すごい人気ある人たちはさ、会場とか借りないんだよ、もう。あの、吉本の本社、あの、新宿の学校、あそこで、なんか部屋があってね、その配信するところがさ。そう、それでそっから配信をするんだけど、聞いたらびっくりしたよ。だって、いや、人気ある人たちとかね、そ何人ぐらい配信見るのって言えば、3000から3、4000とか言うからさ。わーだよね、もうね。だって3000かける2000で、いくら計算もしたくないよ。すごいよね。それだって会場費ただだからね。一番お金がかかるさ。うん、会場費ただで。うん、それで、何あのね、ライブができちゃってさ。うん、そういうふうに、あの、見てくれるわけでしょ。そう、すごいよね。うん、そういうの見ると。うん、だからうちもの事務所もなんかね、そういうのやればいいんだよ。なんか、新宿のさ、ちっちゃいなんかとこ借りて、やってんだけどさ。そう、あ、でもダメだね。うちの事務所も、だからね、あのね、ダメな事務所ってね、お笑い関係の事務所なのに、稽古場がないんだよ。借りなきゃいけない。おかしいでしょ、そんなのね。うん、いつでも時間とかも関係なくさ、まあね、スタッフが事務所にいる間には、好きな時間にね、稽古ができるって、そういう環境がないと、うん、笑い事務所なんかダメだと思うんだけどね。大変だよ、だからうちの若手もね、稽古したいって言うと、マネージャーにお願いしてさ、で、なんか事務所の近所のなんかそういうレンタルームみたいなのを、借りてもらってね、そこだとお金かかるわけでしょ。そうなんか大変だね、と思ってね。だから、俺は事務所でね、入ろうと思うんだったら、稽古終わりますかって聞いた方がいいよ。これからの、俺は事務所に入る人。そう、応援でね、その、まあ、寄せ道楽じゃねえか。狛江市じゃねえ。あ、そう。それから、もう一個ね、落語会があってさ、出た、その時は、ね、落語やったんだけど、そう、そしたらまたビーチャーが見に来てくれてさ、本当に、驚くよね。客席の後ろの方に、結構ごつい子がいてさ、なんだな、ビーチャーさんとか。なんだろうな、勉強熱心っていうか、俺なんか見たって勉強なんないようにさ、見に来てくれんだよ、もう。いいことね。もう、将来はね、本当に、冗談抜きで、ボーイズバラエティ協会でね、しょって立ってほしいけどね、ああいう人にね、幹部とか理事になってもらってさ。そう、だからちょっとね、ボーイズバラエティ協会も、なんだろう、ここのとこちょっといろいろ、幹部会の方が若返りをしてさ、今までこう、師匠連中がやってたのが、ちょっとね、中堅どころになってさ。まあ、これでこうやってね、代替わりは、していくんだろうとは思うんだけど、やっぱ、ね、漫才協会とかだって見るとね、だって今会長が花輪くんでしょ？すごいよね。ああいうの聞くとさ。まあでもそうだよね。実力があって、なんだろう、メディアにもちゃんと出ててさ。知名度もあってって、そういう方がやってくれるのが一番、なんだろうね、信頼できるっていうかね、そういうとこはそれしょうがねえのかなと思うんだけど。そう、そういう意味で言うと、俺もびっくりしたんですよ。この間、会長とね、理事さんに呼ばれてさ、ちょっとこちらへとか言われて、ついに解雇かなと思ったら、相談役とかいうのになっちゃってさ、ボーイズバラエティ協会の相談役。相談なんか乗れないよ、俺。お金ないし。病気と飲み薬については詳しいけどね。 詳しいけど、みんなも、みんなの方が詳しいんだもんだって。お、師匠連中の方が当たり前、当たり前だよね。そう、相談役、まあ、相談役って言ってもなんかね、もしこんな若手がこういうのを聞きに来たら、ちょっと相談乗っていただければとか言われてさ、まあ、そんなだったら全然、いいですけど。三人いるんだよね。俺も知らなかったんだけどさ、あと二人いるんだね、相談役っていうのがね。そう。で、昔ね、聞いたことがあってさ、相談役になった人がいるのよ。ちょっと、師匠で。で、なんか、総会の時に文句言って、どうしたんですかって言ったら、誰も相談に来ないって言ってた、俺は。それはしょうがないでしょう、みたいな話をしてね。来なかったですかみたいな話をしてさ。ちょっと笑ったことはあった。だからね、まあ、せっかく入ったボーイズバラエティ協会でした。殿に初めて褒められてね。お前偉いなって言われた、なんて言うんですかね。お前仕事の、一つですからね。このままちょっと、頑張ってね、続けていこうとは思っておるんですけども。いかんせんね、なかなかこう、なんて言うんだろう。まあ、今のところね、出られるのはね、浅草の東洋館。でもやっぱあれだとね、この間のタブレット純くんが、やっぱボーイズバラエティの協会員で、東洋館にも出てくれてるんだけど、あれだったね、商店の演芸コーナーに出てたね。やっぱあそこに出るとね、ガーンとこう、行く人は行くんだよね。そう。小林健太くんとかさ、音真似で、やってる人なんかもさ、この間、何、商店出ましたとか言ってさ。そうすると、まずやっぱね、仕事、営業が増えるとか言ってたもんね。でね、聞いたらさ、やっぱね、スタッフさんが結構、東洋館とか見に来て、探してるらしいよね。商店にこう出られそうな人をさ、演芸コーナーに出られそうな人を、探してね、たまに見に来てるんだよとか言われたけど、俺はダメだよね。ひどい歌だから。薬ルンバとか歌ってるじゃね、絶対商店出られないじゃんって みんなに大笑いされたけど、俺も自分で分かってるじゃん、それもそうだなと思って。そう、だからね、もうちょっとね、あだった。まあ、殿にもこれ言われたけどね。お前はだからあれだよね、漫談自体は面白いんだから、なんかテレビ対応とかね、そういうのできるネタを、ちょっとずつそういうの考えていった方がいいぞとか言ってさ、ありがとうございます。そうだよね、だってテレビで一回出させてもらったんだけどさ、最初のネタやった瞬間に、カーテンガッと降りたからね。清水って言った瞬間にガッと降りたからね。それはそれで面白かったんだけど。でも、そんなんでね、だからこれからはね、ちょっと、なんだろう、テレビに出られるようなネタ多分やらないよ。だって、ひどいネタの方が面白いなもん。そりゃそうだけどさ、初めてね、どこでもできるネタってちゃんと持ってないとね、それは芸人としてちょっと、どうなんだってところがあるからさ、まあその辺はね、ちょっとこれから。まあ遅いけどね、この年になってからどうなんだそれって、殿に言われたら、珍しいなお前、50過ぎて寄せ目指すのお前ぐらいだろって言われてた。普通逆だろうって、それもそうですね、みたいな話をしたことがあるんですけどもね。まあ今日はちょっとね、演芸というかネタとね、B ちゃんがどれだけいい子かっていう話をしましたんで、今週はこれでお別れでございます。それではまた次回まで、どうも。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでグレートギデーのオーライオン学館、今回はこの辺でお別れでございますが、そういえばこの間すごい人に会ってね、 ミュージッククラウン。クラウンってまあ道化だよね。うん、あのね、オペラを歌いながらそう面白いことやるんだけど、ミマさんっていう女性の方ですよ。まあ、一回、ボーイズでね、ご一緒したことがあるんだけど、いやー、すごい。久々にね、なんだろう、人の歌声であんなに鳥肌が立つほど感動するってなんだね。ね、ポール・ポッツのさ、寝てはならんっていうなんだっけ、オーディション、イギリスかなんかのオーディション番組で歌って、すごい感銘を受けたのあるでしょ。普段はさ、なんか、携帯電話売ってるようなおじさんが、歌ってさ、大拍手だったんだけど、その歌を歌うんだけど、俺はもう、ポール・ポッツの歌よりも、そのミワさんの歌の方がすごかったね。そう、それで、ね、同系の格好で、なんかドレスシーなのに着替えてさ、オペラとか歌うんだけどさ、今度、機会があったら、ちょっと、ゲストで呼んでみたいね。歌ったらなんかいろんなもの壊れそうだけどさ、それぐらいの威力がある人なんだけど。ミマさんって人。そう、このミマさんとやった時も、B ちゃんが見に来てくれた。もう俺はもう、驚いたよ。残像かと思うぐらいに、最近 B ちゃんの顔見てるからさ。本当に、おかしい話でございますけど。なんと、今回はね、告知がございません。あることあんのか。まあ、そんなことでね、次回までいろいろまた書き溜めてくるんで、よろしくお願いいたします。グレートギダイでした。どうも。